Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 6, verses 27 to 28.
ルカの福音書6章27、28節を開けてください。
But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless.
しかし、今聞いているあなた方に、私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。
Bless those who curse you.Pray for those who mistreat you.
あなたを呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい。
The title of today's message is Love Your Enemies.
今日のメッセージのタイトルは敵を愛せよです。
Today we start looking at a section of scripture that is very difficult for people to do.
いよいよ、なかなか実行が難しい教えの箇所に来ています。
This section of scripture and a similar section in Matthew's gospel have been subject to much debate over the centuries as to what Jesus actually meant.
今日のこの箇所と、もう一つ聖書にはマタイの福音書にも似た説があります。この御言葉は実は何世紀にもわたってイエスが真に意味することは何なのか論議されてきているんです。
Taken plainly, his instructions here go against our human nature.
この教えというのは明らかに人間の持つ性質とは反対するものだからです。
When viewing these things through the filter of the world's thinking, they seem like impossible demands.
この世の見方で、このイエスの教えを分析するなら、到底不可能なことなんです。
And I believe that this kind of world's thinking is the reason why so many can't truly grasp and follow these things.
ですから、多くの人がこの御言葉を理解しフォローするのは無理という思いを持つんだと思います。
Jesus opens this section with, But to you who are listening, I say, and that is the key. For people to be able to do these things, they must be listening to his voice.
それでも、イエスはこう話し出されているんです。しかし、今聞いているあなた方に私はこう言います。しかし、今聞いているあなた方に私はこう言います。この言葉が鍵なのです。というのは、このイエスの教えを行うには、神の声を聞いていなければならないということだからです。
And for us, His voice comes to us via the Holy Spirit.
今、現代にあって、この神の声は、聖霊を通して、私たちの心に届くんです。
Unless you are filled with the Holy Spirit, there's no way that you can follow these instructions.
ですから、あなたが聖霊に満たされていなければ、このイエスの指示に従うことなど到底できないのです。
Try as much as you want, But without Jesus, the Prince of Peace in your heart, being filled with His Holy Spirit, your sinful nature will always cause you to fall short on these things.
いくら自分で頑張ってみても、あなたの心に平和の君であるイエスがおられず、聖霊にも満たされていなければ、あなたの持つ罪の性質によって、これはできるはずはないのです。
Before we go on, I'd like to mention about an objection to these things that is often raised.
では、先へ進む前に、ここでこのイエスの教えに反論する、よく取り上げられることを述べたいと思います。
And that objection is that if a nation state started to follow these instructions, then that nation state would surely be defeated.
その反論とはこういうことです。ある民族国家がもしこの適応アイスというイエスの指示に従ったら、その民族国家は絶対に敗北するんじゃないかというものです。
Well, firstly, we don't really know that because no nation state has ever lived by them. So how can we know for sure?
でも、それは誰にもわかることではないと私は思います。なぜなら、今までそんな民族国家など存在しなかったのです。誰にも絶対にわかりえないはずです。
God can surely come to the aid of those who live by His ways and protect them.
唯一確かなことは、神の道を歩む者たちを必ず神は助けられ、守られるということだけです。
However, I don't think that Jesus was calling nation states to follow him collectively, rather for individuals to join his kingdom, which is not a kingdom of this world.
イエスはこの教えを通して、民族国家が一つになってイエスの指示に従うようにと言われているのではないと私は思います。イエスは各個人に対し、この世に属するのではなく、神の御国に入るようにと言っておられるのだと思います。
So let us now call on the Holy Spirit's help to help us hear and understand these instructions and put them into practice in our lives.
ですから、私たちはここに聖霊に助けを求めて、イエスの教えを理解できるようにしていただき、そしてそれを実践していけるようにするのです。
There are three practical instructions given to Christ's followers in this passage so that we can love our enemies.
イエスはご自分をフォローする者に対し、実践すべき三つの指示を出されています。
Let's look at each of these things one at a time.
では、その三つを見ていきます。
The first practical advice given to help us love our enemies is about taking the initiative.
敵を愛するということを実践する時の指示です。一つ目、率先して行う。率先するです。
The second part of verse 27 says,Love your enemies, do good to those who hate you.
今日の御言葉27節に、あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。とあります。
The word that is translated as love in the NIV is agao.
新改訳聖書の愛という言葉は、ギリシャ語ではアガパオとなっています。
This is the verb form of agape.
これはあのアガペの動詞なんです。動詞形なんです。
When the Bible, when these words are used in the Bible, they refer to a form of love that is sourced from God.
聖書でこの言葉が使われる時は、その愛とは神から来る愛を指すんです。
Before the writing of the New Testament, agape and agapao did not describe God's love.
新改訳聖書が書かれる前は、このアガペとアガパオという言葉は神の愛を描写するものではありませんでした。
Rather, the New Testament writers chose these words because they were more neutral than the other Greek words for love, so they became associated with God's love.
この言葉は、これらの言葉は、愛というものを表す他のギリシャ語の中で、より中立的であるために、新約聖書を書いた人たちに選ばれて使われたんです。そしてその新約聖書の中で神の愛と結びつく言葉になったんです。
The Apostle John gives us a good definition of God's love.
では神の愛とは何か、使徒ヨハネが良い定義づけをしています。
Let's turn to 1 John, the letter, first letter of John, chapter 4, verses 8 to 10.
ヨハネの手紙第1、4章、8節から10節を開けてください。ヨハネの手紙第1、4章、8節から10節です。
Whoever does not love does not know God, because God is love.
愛のないものに神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。
This is how God showed His love among us. He sent His One and only Son into the world that we might live through Him.
神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。
This is love.Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins.
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
What we learn from this definition of love is that God took the initiative to love us first before we even thought about Him.
この愛の定義から学べることは、まず神の方側から率先して愛してくださったということです。私たちが神というものを考える以前にです。
In the same way, as we get to know God and His great love, then we also can take the initiative to show God's love to others.
同じように、私たちも神とその偉大な愛を知るときに、他の人に率先してその愛を示すことができるようになります。It's okay.
Even those who hate us.
自分を憎む人に対してもです。
And as we do this, we might just win some of them over to the Lord before they get too aggressive.
そうすることで私たちを憎む人がより攻撃的になる、なる前に主を受け入れることも出てきます。
Romans 12:18-21
ではローマ人への手紙12章を見ます。ローマ人への手紙12章18節から21節です。18節から21節。
If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone.
あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。
Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath.For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord.
愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。
On the contrary, if your enemy is hungry,Feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head.
もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。渇いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。
There are various people in the world who hate Christians for some reason or another.
この世にはいろいろな理由からクリスチャンを憎む人たちがいます。
They might not have actually attacked any Christians yet, but they harbor hatred in their hearts.
攻撃してくるまでには至らなくても、心の中で憎しみを抱いている人がいます。
In this case,If we take the first steps to make peace by showing love, possibly meeting their needs, it may cause them to have a change of heart.
こういう人たちに対しては、まず平和を築くために愛を示し、彼らが必要としているものを与えていけば、それが彼らの心を変えていくことになります。
The best possible outcome is that they accept Christ, but even if they don't, their hatred is probably going to be reduced.
彼らの 最高の結果は、結末は、キリストを受け入れることですが、たとえ受け入れなくても、彼らの憎しみはきっと小さくなっていきます。
Say if the worst happens and they attack us, then we are still better off as we did what God told us to do and got persecuted for it.
もし良くないことで最悪に攻撃を受けることがあったとしても、それは 神の言われたことをして受けるのですから、私たちにはそれは良いものなのです。それが迫害です。
If we just sit back and do nothing, their hatred is only going to grow until it reaches a point that they will attack us anyway.
憎しみを持つ人をただ傍観するだけで何にも行動を起こさなければ、その人の憎しみは大きくなるだけです。攻撃に至ることもあります。
Let's take the initiative to be the peacemakers.
率先して平和を築くものになるのです。
アーメン。The second strategy given to us to help us love our enemies is to reverse the curse.
二つ目です。呪いをひっくり返す。
The first part of verse 28 says, Bless those who curse you.
今日の御言葉28節に、あなたを呪う者を祝福しなさいとあります。
At this stage, there has been an escalation of hatred from those who hate us.
ここで、私たちへの憎しみがエスカレートしてきている状態の場面を迎えます。
They have begun to curse us, make all kinds of written and or verbal threats at us.
私たちを脅そうとして、いろいろな文書や口を用いて怒り、呪い始める状態です。
They might have recorded a threatening video and posted it on the internet.
インターネットに投稿するビデオメッセージがそうです。
They might have written all kinds of threatening letters towards Christians.
脅しの手紙の形をクリスチャンに送りつける例もあります。
They could have even approached us and made verbal threats.
近づいてきて言葉で直接脅すことだってあります。
When the children of the world do this to each other, their natural response is to respond with similar kinds of threats.
この世に属する者たちが互いに脅し合うときというのは、どちらも自然に同じように脅し合います。
If you spend a bit of time looking at internet chat rooms, you'll see this kind of threats and counter-threats behavior all the time.
インターネットのチャットルームに投稿されるコメントを見ればそれがよくわかります。
However, we who are children of God should not respond to their curses with curses, but rather with blessings.
でも、この世に属するものではなく、神の子である私たちは、呪いに呪いを返すのではなく、祝福で返すのです。
Let's turn to 1 Peter chapter 3, verses 9 to 14.
ペテロの手紙第1、3章、9節から14節を見ます。ペテロの手紙第1、3章、9節から14節です。
Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because this is what you were accord so that you may inherit a blessing.
悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
For whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech.
命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、
They must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it.
悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。
For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil.
主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かう。
Who is going to harm you if you are eager to do good?
もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。
But even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear their threats. Do not be frightened.
いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。
So how do we bless others?
では、私たちはどうやって人に祝福を与えるのでしょうか?
It's simple. We do it in the same way as we ask God to bless our food when we say grace.
それは私たちが食事をいただく前に神に祝福を求めるのと同じくらい単純なことです。
We can ask God to bless these people so that they hear it.
神に自分を憎む、自分を呪う者の祝福を神に求めるということです。彼らはそれを聞きます。
For example, we can say, God bless you with peace.
例えば、神があなたに神の平安を与えられますようにというものです。
If we truly believe, we have the power to bless. And Jesus says in Matthew 18, verse 18, that we have, then we can cause blessings to come upon anyone.
神につながっている者は、人を祝福する力を持つことを心から信じるなら、あなたも人に祝福をもたらせるのです。これはイエスがそう言っておられます。マタイの福音書18章18節にあります。
We can bless people with peace.
人の平安を祝福。
With health.
健康の祝福。
With safety.
安全の祝福。
With joy.
喜びの祝福。
With happiness.
幸福の祝福。
With success.
成功の祝福。
If we use these blessings on our enemies, then it can influence their heart and change their attitude towards us.
こうして自分の敵を祝福するなら、彼らの心に影響を与えるのです。そして彼らの態度が変わり得るのです。
Again, even if it doesn't stop them from harming us, God will reward us for following His ways.
もしそれでもダメだとしても、必ず神は私たちに報いてくださいます。
So let's reverse curses with blessings.
ですから、祝福を持って呪いをひっくり返すのです。
アーメン。
アーメン。
The third strategy Jesus gives us to help us love our enemies is to pray for our enemies.
最後3つ目です。イエスが私たちに敵を愛せと、そのための指示、3つ目です。敵のために祈る。
The second part of verse 28 says, Pray for those who mistreat you.
28節に、あなたを侮辱する者のために祈りなさいとあります。
The Greek word translated in the NIV as mistreat is epeiradzo.
侮辱するという言葉は、ギリシャ語の新改訳聖書では epeiradzo.アドーズとあります。
This word means to insult, to slander, to falsely accuse, to mistreat or abuse.
その意味は、侮辱する、不法な訴えをする、虐待する、傷つけるというものです。
This covers...Any kinds of actions an enemy may make towards us, both verbal and physical.
言葉や行動で、言葉や行いで私たちに敵対する行動は、このすべてに当てはまります。
However, specifically in the context of this passage, it refers to a third stage of escalation that our enemy's behavior towards us.
28節の御言葉は、私たちに対する敵対心がエスカレートした状態、第三の状態を示しています。
This corresponds to a time when we might be held captive by our enemies.
敵によって捕らえられたりすることが相当します。
In such a time, the best thing we can do is to pray for them.
そんな状態になったとき、私たちにできる最善のこととは、敵のために祈ることです。
Matthew 5, verses 44 to 45.
マタイの福音書5章、44節、45節を見ます。マタイの福音書5章、44、45節です。
But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you.
しかし、私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。
That you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good.And he sends rain on the righteous and the unrighteous.
それでこそ、天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。
As we love our enemies and pray for those who persecute us, we demonstrate God's unconditional love for them.
私たちが敵を愛し、迫害する者のために祈るとは、それは神の無償の愛を表すことになるのです。
As God's children, filled with His Holy Spirit, we can show love to all, both good and bad.
神の子供が聖霊に満たされると、良い人にも悪い人にも愛を示すことができるようになります。
The very first Christian martyr, Stephen, prayed that God would forgive the people who were killing him.
一番最初のクリスチャンの殉教師、死を遂げたステパノは、なんと自分を殺しにかかってきた人々を神が許されるようにと祈ったんです。
A young man named Saul witnessed this, and later he came to know Christ and became the Apostle Paul.
これを目撃したのが青年サウロです。サウロは後にキリストを受け入れ、あの使徒パウロとなるんです。
Acts 7 verses 55 to 60.
では最後の御言葉、このパウロのことですね。使徒の働き7章55節から60節です。使徒の働き7章55節から60節です。
But Stephen, full of God, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God.
しかし、聖霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、
Look, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God.
こう言った。見なさい。天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。
At this they covered their ears and yelling at the top of their voices and they all rushed at him.
人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。
Dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul.
そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。
While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit.
こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主、イエスよ、私の霊をお受けください。
Then he fell on his knees and cried out,Lord, do not hold this sin against them.
そして、
When he had said this, he fell asleep.
そしてひざまずいて、大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。
Today there are places in this world where there are similar persecutions of Christians.
今も世界では同じような迫害に遭っているクリスチャンたちがいる場所があるんです。
And there have been terrible persecutions of Christians here in Japan in the past.
この日本でも過去にひどい迫害があったのです。
Sometimes the persecution comes all of a sudden.
迫害は突然起こることがあります。
What once was a peaceful country can suddenly change.
かつて平和な国だったのが突然にして変わるんです。
Even in the United States of America, violent attacks on Christians are on the increase.
実はアメリカでは今クリスチャンに対するアタックが増えてきています。
When the great tribulation comes, the persecution will be worldwide.
この世の終末の大患難時代が来れば、迫害は全世界に広まります。
We need to prepare ourselves, being filled with the Holy Spirit and sharing God's love to others.
神を信じる私たちは、聖霊に満たされて、神の愛を人にシェアしていけるように、心構えをしておかなければなりません。
Make your peace with God today.
今日、全能者の神と、平和を結ぶのです。
He will give you the power to endure all that might come your way.
あなたの人生にやってくるすべてのことで、あなたが乗り越えていく力を、この神があなたに与えてくださいます。
アーメン。
アーメン。